本日の主イエスのやりとり、改めてよく見てまいりますと、大変主イエスの言葉はきつい、そういう印象を受けるのではないでしょうか。最初に、どうやら相続をめぐって困っている人が、主イエスに助けを求めています。遺産を分けてもらえていなくて、主に助けを求めたわけです。この人は何も悪いことはしておりません。実に真っ当な、正当な求めをしていると言えるでありましょう。ですから、彼の求めのどこがいけないのでありましょう。主イエスの反応、お言葉は大変きつい。誰が私をあなた方の裁判官、調停人に任命したのか。そういう。この主の言葉は、まるで助けを求めてきたこの人の求めをパーンと振り払うように跳ね返し、いやもっとはっきり言えば拒絶しているようにさえ言える。主イエスがこの後教えておられる例えの中の金持ちにしても同じであります。ある金持ちがの畑が豊作だったから、考えた末に蔵をもっと大きくして安心していこうというわけです。これに対して神様は愚か者と言い、今夜にもお前の命は取られると言われる。この金持ちのやろうとしていることのどこがいけないのでしょうか。どこが悪いのでしょうか。普通に考えて、当たり前のことをしているだけではありませんか。せっかく豊作になったんですから、その実りをきちんと取っておこうとするのは、ごくごく自然なことで、当然なことであります。そしてそれができれば安心だと。だから飲んで食べて楽しめというのもやはり最もな話だと思うのです。それなのに神様は今夜お前の命は取られるだろうと仰せになる。別に悪いことしてないじゃありませんか。と、つぶやくというのでしょうか。反論したくなる声が聞こえてくるような気がするのです。当たり前のことをしようとしているこの人に対して、いきなり命を取るなんて、よほど神様の方が非道だ。そういう人、いう人が出てきても、おかしくないと思うのです。この最初の人の相続を求めてイエス様に助けを求めた人も、例えの中の金持ちの神様の対応としても、このイエス様の返事にしても、神様の言葉にしても、どっちにしても腑に落ちない。どうしてという疑問が残るわけです。これを解くのは、おそらくこの間に挟まっている、主イエスの言葉でもありましょう。主は言われる。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。貪欲などと私たちの日常生活ではほとんど使うことのない言葉だと思います。辞書で引きますと、極めて欲が深いこと、欲しがって悪ことを知らないこととあります。貪欲の貪という字は、むさぼると訓読みではなります。 むさぼるをやはり辞書で引けば、欲深く望むとか、飽くことなく欲しがる、いくら続けてもまだ飽きないという意味で出てきます。要例としては、むさぼるようにして本を読むとか、暴利をむさぼるとか、これは割と使うかもしれません。安逸をむさぼるなどとあります。モーセの十戒の一番最後、十番目の戒めは、何時隣の持ち物をむさぼるなかれであります。たくさんある戒めの中のトップ10のうちの一つでがむさぼるなっていうんですから、このむさぼりの罪、貪欲の罪はかなり重い罪だということになるでありましょう。一見すると遺産の相続のお願いをしている人に何も悪いところがないようでありますが、実は隠された貪欲があるのではないか。それをシエスはズバリ指摘されたように見えるのであります。主は他の場面でいくらでも実生活の困りごと相談に応じております。それなのにここでは違う。シエスのことを先生と呼んで、いかにも権威ある方として認めているようでありながら、実はその権威を使って自分の財産を増やそうとしている、権威を利用しようとしている、腰を低くしてお願いしているかのようでありますが、実は貪欲が隠されている。例えの中の金持ちにしても実は同じなのです。新共同訳聖書では訳されていない言葉があります。それが鍵になっているのです。金持ちが独り言のようにつぶやいておりますね。どうしよう、作物をしまっておく場所がないと。実はここは厳密に言いますと、どうしよう、私の作物をしまっておく場所がないと実は書いてあるのです。私の作物なんです。さらに続けてやがてこう言う、こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまおう。ここにも二つ入るんです。私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物と財産をそこにしまおう。私のという二人称属格ね、実はあるんです。私ので、さらにもう一つあるんです。そして自分に言おうって言うんです。こう自分に言ってやるのだって。19節の自分にというのは、私の魂にっていう言葉なんです。どうでしょうか。私の私の私の私の、これでもかというほどにたくさん私のが出て実はいるのです。日本語として公の場で読む聖書の言葉として、よりある意味では滑らかなというんでしょうか、こうスムースな自然なこう言葉の流れにするために、あえてそれを削っているのが新共同訳聖書です。その意図もわかります。しかし実は削られている、その何度も繰り返されている私のが鍵だった。この私のを繰り返す金持ちに対して、神様は今夜お前の命は取り上げられると言われているわけですが、それは私のと言っている、それはお前のものじゃないって言っているものであります。実はもう一つ、さらに新共同訳聖書で訳されていない言葉があるのです。それは14節なんです。 つまり相続のことを求めてきたときに、最初にイエス様が答える冒頭なんです。聖書には新旧約では、誰が私をあなたの裁判官や調停人に任命したのかと出てきます。しかし実は誰がという前に、冒頭にですね、人よっていう言葉が入っています。昔の口語訳聖書を開けていただければ、人よって実はちゃんと訳されています。人よ、誰が私をあなた方の裁判官や調停人にしたのか。実はイエス様はそうおっしゃっている。つまり何を言いたいか、この特定の頼んできたその人のことに対して言っているだけではなくって、この言葉を聞いているすべての人、つまりその場にいた周りの弟子たちや群衆もそうですし、この2000年間教会でこの聖書の御言葉が読まれ聞いていたすべての人が、そこの人世に含まれているわけです。改めてこの省略された人よ、つまり私たち自身もそこに含まれるものとして聞いていくならば、次のようになるのではないでしょうか。人というものは命を維持していく健康や、あるいは財産や権力や名声などをたくさん持つようになると、何か思い違いを始めているようだと。病気一つしたことがない、大変健康で、そして素晴らしい能力を与えられて、それをさらに生かすべく一生懸命勉強したり鍛錬し、その結果世の中で成功し、財産や地位や名声を手にしていったときに、その能力も成功して得た財産も地位も肩書きも名声も、みんな私のものだと思い違いをする。あの金持ちの言葉の私の、私のが重なってきます。思い違いというのは、実際と違うことを事実だと思い込むことだ。辞書にはあります。青年伝道礼拝として今日の礼拝を守ってます。この第二礼拝は年長の方々がほとんどですので、逆に年長の方々は年を重ねている分のキャリアを持ってらっしゃるから、その社会的な有名人であるとかキャリアとか肩書きがある云々じゃないんです。皆さんは人生を長く積んできた経験値を持っているんです。そういう意味では青年たちとは違う自負を持っているんです。頑張ってきたんです、人生を何十年も。その結果、やはりこれは自分が頑張った成果だ、これは自分のものだ、私のという思いが実はどこかにつきまとっているのではないか。今日の御言葉はそのことを私たちに問いかけてくるのであります。もしかしたら若者たちは、青年たちは、何でも自分のものだと思っている、偉そうにしている大人を見て、ああ、あれがそうかって言うかもしれません。今日のイエス様の言葉と呼応しているのが、旧約の詩編49編の言葉です。特に6節から18節。命も財産も何もかも、すべて自分のものだ。私のものという思い違いをした人のやることとその行く末がよく示されている。何でも自分のものだ、私のものだと思い違いをした人のやることといえば、49編14節、自分の力に頼り、自分の言葉に満足し、これ面白いですね。 自分の言葉に満足するというのは何も能力とか業績だけじゃないんです。自分の言葉にもこう自己満足に浸るんですね。14節もう一遍、自分の力に頼り自分の言葉に満足し、7節、財宝を頼みとし富の力を誇って、6節、悪意を持って他者を追い囲み災いをもたらす。思い違いをしてやることといえばこういうことだ。詩編詩人は教えている。多くの財産を手にし、成功を手にし、自分は有能だ、能力がある、自分には何でもできると、自分を過大評価するようになる。それを傲慢と言います。そして この傲慢さというのは実はとても脆いものであります。頼りにしている財産や地位や名声がなくなってしまうのが一番怖いので、一種の脅迫観念にとらわれるようにして、もっとたくさん、もっと多く、もっと高く、もっと有名に、そうなっていく。創世記のバビルの塔のあの記事を思い起こします。もっと高く、もっと高くと天にまで届くようにしたというのとそっくりです。これをもっともっと症候群、今日は青年伝道礼拝なもんですから一生懸命考えたんです。もっともっと症候群と仮に名付けます。このもっともっと症候群に人は陥ってしまいますと、そこに人を押しのけてでも自分を満足させようとしてしまいます。そして人と見比べては、自分よりも上の人を見ては劣等感、コンプレックスを抱き、自分より下だと思う人を見ては俺の方が上だと優越感を抱く。その間を行ったり来たりしながら何してるかというと、際限なく増やすことに執着しだすわけです。財産にしても、権力にしても、名声にしても、とにかく増やすことが目的になってしまう。このあたりから悪意を持って策略を弄することが生じ始める。はじめは真面目で努力家だったのに、気がついてみれば一線を越え一歩踏み込んだ悪を秘めて働くことになってしまう。企業を生活長くしている方々は、新入社員からの時代の青年たちから会社を辞める頃の人たちをこうずっと見ると、きっといろいろと思うところがあるのかもしれません。そこに悪循環が起こる。もっともっとと言いながらどんなに増やしても、多くしても、高くしても決して満たされることがない。あのヨハネに振る福音書の4章に出てくるサマリアの女の記事の中で、飲んでも飲んでも乾く水を求めるかのごとくであります。その思い違いによるもっともっと症候群は、もしかしたら麻薬に近いものがあると言えるかもしれません。自分ではやめられないのです。みんな私のものだというこの思い違いをした人の末路、これも詩編49編にちゃんと書いてあります。末路、つまり栄えていたものが行き着く最後のことでありますが、49編ではこういう、黄泉で死に飼われる羊の群れに入れられることになると。49編の10から12、人は永遠に生きようか、 墓穴を見ずに済むであろうか。人が見ることは知恵ある者も死に、無知な者、愚かな者と共に死に滅び、財宝を他人に残さねばならないということ。自分の名をつけた辞書を持っていても、その土地の土の底だけが彼らの常しえの家、よゆに彼らが住まうところ。自分の名をつけた辞書というのは、成功して広い土地を手に入れて、これは自分のものだと言って自分の名前をつけることです。しかし、死を前にしては、己の亡骸を横たえるわずかな土地だけしか与えられないというのです。14節に、これが自分の力に頼る者の道、自分の口の言葉に満足する者の行く末、黄泉に置かれた羊の群れ、死が彼らを飼う。ちょっと飛んで18節、死ぬ時は何一つ携えていくことができず、名誉が彼の後を追って墓に下るわけでもない。いや、厳しい言葉ではありませんか。人は死を前に全く無力で、たとえ莫大な財産を持っていても何の助けにもならない。また死の彼方に、墓にも、名誉も権力も何一つ携えていくことはできないのだという、分かりきったことじゃないかというかもしれない。しかしその分かりきったというはずのことを思い違いしているのではないか、忘れてしまっているのではないか。死の支配のもと、どんな財産も権力も名声も全く虚しくされていく、無に帰する。そこだけを目指してやってきた者にとったら、そんな結末というのは、真面目に一生懸命頑張って努力した結果がそれではたまらないということになるでありましょう。若かろうが、年を重ねていようが、この思い違いに陥ることはいくらでもあり得るのであります。まあ、年を重ねて知恵ある者の方が、この思い違いを上手にカムフラージュする術を身につけているようですから、余計立ちが悪いと言いましょうか。深刻であります。この49編の言葉を何度も読んでいたとしても、それでも気がつかずに、もっともっと症候群の中で、突き進んで永遠の滅びへと向かってしまう。つまり、自力再生の可能性が全くなくなっていく人の姿が浮き彫りになってくるわけです。自力で目覚めることができない人の姿があらわになってくるわけです。救いようのない愚かさを抱えている人に、今日主イエスは上から垂直に響いてくる言葉を与えてくださる。声がある。復活の主イエスが、今我らに言われる、愚か者よと。すなわち、あなたに命を与え、今日の日まで健康を与え、様々な能力を与え、それを生かして良き成果、結果を与え、周りの人々からの評価や名声も与えたのは、あなたを作った神だと言われる。命も、財産も能力も全て与えられてあるものだ。それを無視し、傲慢になり、自分のものだ、私のものだと思い違いをする。結果、貪欲にはまり、周りの人々、しかも大切な人を散々傷つけ、そして与え主である神を侮るという、計り知れない罪を犯してしまう。愚か者よとの呼びかけは、このことに気づけと熱い心を持って言われていることではないか。自分の愚かさを知ることは、自分の罪深さを知ること。 愚か者よと呼ばれることは、全部自分のものだと思って自己肯定し自己完結していたものがバカだと言われているに等しいかもしれない。愚か者といえばまだ聞こえはいいんです。バカって、バカ者がと言われたらどうでしょうか。何言ってんだって食ってかかるんじゃありませんか。人のことを何言うんだ、バカ者呼ばわりするとは、怒るでしょう。侮辱されているように聞こえるでありましょう。救い主メシアというのは人間を侮辱するのか。主の言葉というのは実に危ういというかナイフのような言葉なんです。下手したらいくらでも曲解できます。しかしこの主の言葉をまっすぐにきちんと聞くにはどうしたらいいのか。聖霊の助けをいただくしかないんです。聖霊の助けをいただくときに何が起こるか。自分の足跡を振り返ることが起こるんです。自分の足跡を振り返る。自分なりにやってきた、自分なりに成功してきた、自分なりにこれでいいんだと思っていた。しかしその足跡には多くの涙と血と嘆きとが残されている。うめく声がその足跡から聞こえてくるようだ。愚か者と言われ何をと言って反発して言ったとしても、この振り返りを与えられていくときに、そこに多くの破れがあることに気づかされるわけです。そこに多くの痛みと悲しみがあることに気づかされる。そこで私たちはもううずくまってそこにただうめくしかない。こんな八方塞がりな愚か者が救われることがあるのだろうか。気づきを与えられることは、救いがないならばなんと残酷なことであろうか。気づかずに思い違いをしたままの方がよほどよかったということになるのか。断じてそうではない。愚か者よと呼んでくる方は、ただ気づきを与えっぱなしにはしない。愚か者が救われるには、その答えはやはり詩編49編にちゃんと書かれている。8節、神に対して人は兄弟をもあがない得ない。神に身代金を払うことはできない。魂をあがなう値は高く、とこしえに払い終えることはないとある。愚かにも重ねてきた罪を許すためには、身代金がいるというんです。誘拐されたわけでもないのに、身代金とは変に聞こえるでありましょう。もともとは、あがなうという難しい言葉なのでありますが、昔奴隷制度があった時代に、経済的に行き詰まって自分の身を売って奴隷になるということがありました。そうしますと、その人はもはや買い取った主人のもの、所有になるのであります。その人が本当に自由になるには、誰かがその人の身の代金をその主人に支払わなければなりませんでした。身の代金を払って自由な身分にすることをあがなうと言ったのです。しかしこの身の代金では正直現代の私たちにはピンときません。身の代金を現代風に言い直すならば罰金です。罪を犯してしまったときにどうすればその罪を消すことができるか、罪をなくすことができるのか、答えは 罰をきちんと受けることです。罰をきちんと受けていないと罪はいつまでも残り責め立ててきます。しかし罰をきちんと受けていればその罪そのものがなくなるのです。一番わかりやすいのは前からもご紹介している交通違反の罪です。交通違反も軽いものであれば反則切符を切られ行政処分としての減点制度の減点の罰を受け刑事処分としての罰金を支払うというそういう罰を受けるのです。小さな罪とはいえこの交通違反の罪もきちんと罰を受けないと必ずいつまでも追っかけてくる。神様に対して犯す罪をなくすためには身代金を払わなくてはいけない。罰金を払わなくてはならない。しかし49編の詩人はそれがあまりにも額が多くて高くてとても払い終えることはできないというわけです。マタイ18章のところに1万タラントの借金をした人の話が出てまいりますけれどもそこにある1万タラントンというのは桁違いの借金のことでこことちょうど符合する重なり合うものであります。しかし現代の私たちそう言われてもそんな桁違いの身の代金払い終えることのできない罰金があるなんて言われてもやはり納得できないかもしれません。なぜならば確かに自分は罪を犯してきてはいるが世間の周りの人たちと比べて特別極悪と言えるようなことはしてきていないし自分よりよっぽど悪い連中は山ほどいるではないか。しかも自分はそこそこいいこともしてきている。それなりの自分になりにやってきたことがあるという自負がやっぱりありますと、とこしえに払い終えることがないなどと言われても、やはり納得いかない。愚か者よというこの主の言葉は、神様が与えたというこの言葉は、自分の足跡を振り返ってみて、どこに自分はこれだけのことをやってきました。などと言えるものがあるのか突きつけてくるのです。甘ったれた自己肯定を取り繕われた偽善を完膚なきまでに木っ端みじんに偶の根も出なくさせていく。そういう意味でシエスの言葉は残酷で徹底して私たちの自分に頼る誇りというものを打ち砕いていく。本当にそこに向き合って直面していくならば我々はただうずくまって、ただうめくしかないのであります。ところが、愚か者よと呼ぶその方の手には、釘跡がついている。愚か者よと呼びながら、その手を開いて招いてこられる。それはすなわち、あなたの身代金、あなたの罰金は、私が引き受けたということであります。固い表現で言えばすでに十字架にかかり身の代金を払うという贖いの技を成し遂げたということであります。愚か者よと呼びかけたというこの呼びかけはただ私どもを打ち砕くためのものではなくて真の悔い改めに導くためのものであった。この愚か者という呼びかけは全く許しへの招きであった。復活の命を受けよという招きであった。そのことが自分の人生の足跡を振り返って自分の愚かさの深さに気づかされるほどに腹渡に染み込んでくるのであります。受け取れ、受け取るのだ。愚か者よと呼びかけてくる方のこの愛を、十字架の許しを、復活の命を、そして天を目指して神の御前でお前は豊かだと神様に言われる生き方を目標にして立ち上がろうではないか。何が神の御前で豊かとされるか、答えは 礼拝の一番最初の章詩に言われている言葉の中にあります。詩編第100編の3節、私どもは愚かな思い違いをして貪欲の罪にはまり、ついに死に飼われる黄泉に置かれた羊であったのに、もはや違う。この愚か者と呼んでくださる方によって、もはや死に飼われる羊ではない。詩編百編三節の言葉が共鳴します。招きに応えてともどもに歌おう。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。そうだ、そうなのだ。良き羊飼いである主イエスの示す道を歩もう。御言葉をしっかりと心に刻み、祈りつつ歩もう。何度でも言おう。我らは主のものなり、我らはその民、その牧の羊なり。貪欲の悪しき罠から守られ、十字架の代価が払われて、主のものとせられる幸いを喜びを持って、天を目指して歩もうではないか。勇気を出せ。祈ります。父なる御神、愚かな私どもを憐れみ、愚か者よと呼んでくださり、釘跡のついた御手をもって招いてくださる恵みを心より感謝いたします。この招きに応え、主の者として、主の牧の羊として、なお貪欲渦巻くこの世に勇気を持って立ち上がっていく者となさせてください。そして主の十字架によって許され、あなたのものとして生きる幸いを証しする歩みでありますよう助け導いてください。皆によって祈り願います。アーメン。